今日恵みをいただく御言葉は民数記の23章1節から12節までです。民数記の23章1節から12節。バラムはバラクに言った。私のためにここに7つの祭壇を築き、7頭のお牛と7頭のお羊をここに用意してください。バラクはバラムの言った通りにした。そしてバラクとバラムとはそれぞれの祭壇の上でお牛一頭とお羊一頭とを捧げた。バラムはバラクに言った。あなたはあなたの全焼の生贄のそばに立っていなさい。私は行ってきます。多分主は私に会われて会ってくださるでしょう。そうしたら私にお示しになることはどんなことでもあなたに知らせましょう。そして彼は裸の丘に行った。神がバラムに会われたので、バラムは神に言った。私は7つの祭壇を作り、それぞれの祭壇の上でお牛一頭とお羊一頭とを捧げました。主はバラムの口に言葉を置き、そして言われた。バラムのところに帰れ、バラクのところに帰れ。あなたはこう言わなければならない。それで彼はバラクのところに帰った。するとモアブのすべての司たちと一緒に彼は自分の全焼の生贄のそばに立っていた。バラムは彼のことわざを唱えていった。バラクはアラムから、モアブの王は東の山々から私を連れてきた。来て私のためにヤコブを呪え、来てイスラエルに滅びを宣言せよ。神が呪わないものを私がどうして呪えようか。主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか。岩山の頂から私はこれを見、丘の上から私はこれを見つめる。見よ、この民は一人離れて住み、己を諸国の民の一つと認めない。だが誰がヤコブの塵を数え、イスラエルの塵をの群れを数えようか。私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように。バラクはバラムに言った。あなたは私に何ということをしたのですか。私の敵を呪ってもらうためにあなたを連れてきたのに、今あなたはただ祝福しただけです。バラムは答えていった。主が私の口に置かれること、それを私は忠実に語らなければなりません。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたに喜ばれるもの、それはあなたの御心にかなった人です。あなたの御旨にかなったことを行わないこと、あなたの御心にそぐわないことをいくら金で雇っても、また祭壇を捧げても牛を捧げても、それは虚しいものです。私たちはキリストイエスにあってあなたの御心にかなったものであり、またあなたのその神に認められるという正しい手順はイエス・キリストにあること、それが私たちにすでに示され、そしてその道を歩むことができるこの恵みを感謝いたします。今日この書の上に正しくない手順がいかに虚しく主にそっぽを向かれてしまうか、そして正しい手順、それが いかに幸いであるか、いかに祝福の近道であるか、今日主をお語りください。このしもべのこの唇を清め、あなたの身思いを違えることなく、余すところなく語り尽くすことができますように。聞く一人一人の耳をあなたが清め、通り置き管としてこの唇も、また一人一人の耳をあなたが整えてください。これからあなたが語られる御言葉が命で満ちたものとなりますように。一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。モアブの王のバラクが、バラムを雇って、でそれで、いろいろな紆余曲折はありましたが、とにかく、バラクは、このバラムが、自分のところに来て、そして早速、このバラクの願い、つまりイスラエルを呪ってもらうことをしてもらおうと、バラムを、このイスラエルの陣営が見えるところへと連れて行きます。でここで、バラムはですね、7つの祭壇を築いて、7頭の牡牛と7頭のお羊をここに用意してくださいと言います。で今日の箇所を見ますとですね、このバラム、節々を見ますと、何かとてもイスラエル的な、イスラエル民族的な、また預言者的な、祭司的なことを一見しているようなんですけれども、祭壇を、7頭の羊、777、そういう、イスラエルの数字、7は完全数ですから、いかにも神様が喜びそうな数字ですね。それを、用意しておりますし、で、このバラムが、彼のことわざを唱えていったとあるんですけども、この、バラムが語っている言葉、何かとても、なんかイスラエル的、預言者的な、言葉に見えます。このバラムがですね、彼のことわざを唱えるというのが、この23章から24章までに合計4回あるんですけども、いずれも、ユダヤ詩、詩っていうのはあのポエムですね、ユダヤのポエム的な、用法が使われております。並行してですね、2つのことを、続けて語ること、例えば、ここでは、7節の初めの方、バラクはアラムから、モアブの王は東の山々から私を連れてきた、バラクとモアブの王は一つです。またアラムと東の山々も一つです。で同じことを並行して語っております。例えば、よくイスラエルよ聞け、ヤコブの子よ耳を傾けよとか、そういうふうに、2行のうちの1行目と2行目が同じ、意味をなして、そして並行で語ってる箇所って結構聖書でありますね。箴言とか、あの預言書とかでも、例えばイザヤ書の方でも、イザヤ49章、島々よ私に聞け、遠い国々の民よ耳を傾けよ、これも、そのユダヤ史的ですね。イザヤ54章もそうですね。子を産まない不妊の女よ喜び歌え、産みの苦しみを知らない女よ喜びの歌声を上げろ、子を産まない不妊の女も産みの苦しみを知らない女も一緒ですね。こういう感じでですね、バラムのそのことわざは4つともこのようなユダヤ史的な用法が用いられていて、いかにもなんか神の預言者みたいな感じには見るんですけども、ではですね、この20今日読みした箇所をよく見やすと、だいぶいろいろなところでですね、ちょっとずつやっぱ違う、あの本物ではないもどきだっていうことが、よくよく見れば分かってきます。例えばバラムは7つの祭壇を用意しなさい言いましたけども、レビ記、民数記、 出エジプト記学んできて祭壇を7つも用意するなんて、そんなことは一度も出てきたことありません、ね、7というのが完全数であたかも、ね、祭壇は良い場所であってそれが7つあればもっと良いかのように見えるんですけども、でも、ね、出エジプトレビ記学んできたところで祭壇は1つだけでしたね。幕屋の中に、その聖女の外庭に一つあるだけです、まあ、その幕屋の聖女の中には講壇というものがありますけども、とにかく祭壇というのは一つなんです。それが本物でも偽物は祭壇が7つ、そこに7頭の子牛、7頭の羊を1頭ずつ捧げよう、そういうふうにすると、ね、おすごい、あのすごい祭壇が7個もあるということで一見すごく見えるんですけども、でもそれは御言葉には何も書いてない根拠のないことですね。でそれでそれを、まあ、バラムはバラクに、そう用意させて、そういうふうにするんです。で実際神さんがバラムに、会いに降りてこられるんですけども、でも、まあ、4節の方を見ますと、神さんがバラムに会われた。でバラムが神さんに言うことは、私は7つの祭壇を作り、それぞれの祭壇の上で子牛1頭とお羊1頭とを捧げました、ね、ここでは、まあ、主に何か託せを求めるということではなく、私はあれをしました、私はこれこれを捧げました、ね、あのここで思い浮かべるのがイエス様の例え話の中で、パリサイ派の人と主税人とか、神様の御前に出て、パリサイ派の人は、私はあれを捧げました、これを捧げました、私はこれこれをしております、ね、でも、主はその祈りを聞かれないで、むしろ主税人の祈り、主税人は、ね、あの自分の胸を打ち叩いて、主よこんな罪深い私をお許しください、そういうふうに祈った。ですから私はあれをした、私はこれをしたっていう祈り、主は聞き届けられないんです。むしろ主が喜ばれるのは砕かれた魂であり、悔いた心であり、主に主の御前に従順にひれ伏して低くへりくだることですね。あの黙想の御言葉では、あの第1サムエル記の15章、ね、主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、聞き従うことは生贄に勝る、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る、背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。ですから私たちはですね、生贄を捧げるとか祭壇7つ用意するとか、そういった自分流の何か、すごいかのように見せる仕掛けね、あのユダヤ史的に、この平行和法を使ってそういった言葉飾り立てたがるんですけども、でも私たちがなすべきは、私が何したかにしたではない、ただ御言葉に従順し服従すること、祭壇は一つでいいんです。唯一イエス・キリストの十字架という祭壇、そこで私たちは自分自身を捧げ、十字架に貼り付けて、そしてイエス様に全てを捧げる、ただそれだけでいいんです。自ら7つ祭壇用意して、お羊牛を7頭ずつ用意して、そういったことはやんなくていいんです。でそれでバラムが、ね、カイさんに、私は7つの祭壇を作り、それぞれ、牛と羊を捧げました、ね、そういう何したかにしたではないんです、でも主はですね、このバラム、まあ、彼も一応預言者ではあるありますから、バラムの口に言葉を置かれました。でそれで、バラクのところに行って帰って、それで、言わなければならないということで、主から言葉を預かってですね、でそれで、バラクの前でその彼のことわざを唱えていったあるんですけども、ここをですね、聖書の他の、ね、預言者が預言するような言葉ではないんですね。バラムは彼のことわざを唱えていった。ことわざということは、これは聖書の中で非常に珍しい言葉です。 例えばイザヤは予言していったとか、ね、そういった予言ではないんですね。ことわざなんですね。ことわざはヘブル語でマーシャルですね。これは格言とか箴言とか決まり文句っていう意味です。このマーシャルっていう言葉ですから、これもまた、まあ、バラムはなんか他の預言者とはまた違う、預言っていうのはあの神様の言葉を預かってそれをそのまま伝えることですが、しかし、ね、バラムは彼のことわざ、ね、バラムの、格言を唱えていってるんですね。ですからこの何節から10節のところのこのユダヤ史の、この言葉、これらは神様の言葉というよりもバラムのことわざなわけですね。で彼は言ってるんですけども、まあ、バラクはアラムから、モアブの王は東の山から私を連れてきた。来て私のためにヤクボを乗れ、来てイスラエルに滅びを宣言せよ。で、神が呪わないものを私がどうして呪えようか、主が滅びを宣言されないものに私がどうして滅びを宣言できようか、ね、これは正しいことを言っております。ただ、ここで、まあ、やはり、まあ、彼のことわざであることには変わりないんですね。で彼自身、神様からは、決してこのイスラエルを呪ってはならないということはあらかじめ言われております。前の22章の方で、ね、ロバが喋る、ロバが口を聞くことを通して、しかも主の抜き身の剣をちらつかされて、でも、バラムは本当にそのバラクが いかにイスラエルを呪ってほしい大金を積まれたとしても、ね、もうバラムは命がかかっていますから、いくら大金積まれても主が許されないことはからできないんですね。それは恐れゆえです。それは本当に心から、そうしたいっていう、そういう思いではないんですね。ただ、神さんからのその抜き身の剣で殺されてしまうのが恐ろしいから、そういう感じで彼はこういう格言を、彼自身で、語っているわけです。で、この彼が語った格言、このことわざ、その内容は、結局イスラエルを呪うのではなく、イスラエルを祝福しているような、形で、終わっております。十節の方では、ね、誰がヤコブの地理を数え、イスラエルの群れを数えようか、私は正しい人が死ぬように死に、私の終わりが彼らと同じであるように、ね、このバラムは自分のその終わりもイスラエルの人たちみたいに、ね、あの安らかな最後であったらな、まあ、そういうふうに、まあ、彼は、願っているようですけども、まあ、しかし残念ながら彼の最後はそうではないんですね。彼は結局最後まで、その主に主と主のそのために良いことを、成してきたのではなく、むしろイスラエルの民に最後悪いことをして、それで別れていたから、だから、バラムは結局イスラエルの軍隊によって剣で刺し殺されて、死んでしまいました。一体誰がそのね、安らかな最後を遂げられるか、それは主に聞き従う人たちです。アブラハムもイサクもヤコブも、死ぬ時本当に平安で安らかでした。そして、彼らは私はこれから先祖の列に加えられる、でそれで、その前にあなた方を祝福したいということで、ヤコブもそうでした。ヨセフもそうでした。私が死んだ後は必ず神様が私たちを顧みてくれるから、私の骨を、エジプトから持ち出してそのイスラエルの地に葬ってほしい、そういうふうにヨセフは、最後言いました。そうして先祖の列に加えられました。 また、最近ではアロンがその先祖の列に加えられましたね。神の民はそのようにですね、その最後この地上での人生を終える時は安らかなんです。そしてその次がある、その次の永遠が待ってる。だからバラムはそのことを、憧れていたんですね。私たちが彼らのアブラハム、イサク、ヤコブのように安らかになるためには本当に信仰にある歩みをなしていくべきですね。キリスト者はアブラハムの子孫です。で、何のゆえにアブラハムの子孫かって言いますと、信仰の家です。アブラハムは信仰の人でした。だから私たちもキリストイエスを信じる信仰の家にアブラハムの子孫になることができるんです。このバラムの、またバラクのこの捧げ物、7つの祭壇を築いて7頭の牛と7頭の羊を捧げましたが、でも結局それは、神様の気に入られるための、ものにはなりませんでした。神様は生贄を好まれるお方ではありません。むしろ御言葉に聞き従うことを喜ばれるお方です。私たちの何かと勘違いしやすいのは、祭壇を7つ作れば神様に喜ばれるだろうとか、祭壇を捧げる、祭壇で何かを捧げる、それはいいことだから、だからそのいいことを7個こしらえれば神様もっと喜ばれるんじゃないかと、御言葉に書いてもいないことをですねやって頑張ろうとして、そういうことをして、で神様の御心にかなってない祈り、誰々を呪ってくださいとか、神様が祝福されたある人が失敗することを願ったりとか、そういったこと、御心にかなっていないことをですねしでかそうとすると、それは本当に徒労に終わってしまうんです。今日の箇所ではこのバラク、彼は、結局、その望みが果たせないまま、イスラエルの呪いを一言もこのバラムは言ってくれませんでした。ですから私たちは本当に御心にかなったことをすること、御言葉をしっかりと読んで、祭壇7つ、こしらえるよりもむしろ御言葉をしっかりと読んで、イエス・キリストという十字架の祭壇に自らを捧げて、そして御心にかなった歩みをすること、ただそれに限りますね。今日の箇所では、バラク結局徒労に終わってしまいました。御心にかなったことではなく自分流のことをして、それで、バラムもいかにもなんか預言者っぽいような口調で、語ってるんですけども、でも結局、彼は私はあれをした、私はこれをした、つきましては死を何々してください、そういうことだったんですけども、でも結局イスラエルは呪われませんでした。祝福されました。私たちはやはり主が祝福される民を祝福するべきです。私たちは 日ごとの祈りでイスラエルを祝福する祈りをしておりますね。なぜなら主はアブラハムを祝福する者は祝福され、アブラハムを呪う者は呪われる、そういうふうに言われているからこそ、私たちは日々イスラエルの祝福のために祈っているわけです。どうか皆さんは御心にかなった歩みをしてください。御心にかなった祈りをし、そして御言葉に沿った、その正しい礼拝を捧げて、そして、幸いを得る皆さんでありますように。皆さんが御言葉にかなった歩みをするのであれば、決してそれは徒労に終わることはありません。御言葉に沿っていないこの7つ祭壇を作るとか、そうしたなんか一見いかにも良さそうなことの頑張り、それはですね御心にかなっていなければ、また御言葉に沿っていなければ、それは徒労に終わってしまいます。どうか皆さんは御心にかなって御言葉に沿った歩みをして、的を射た歩み、決して外れることのない、決して徒労に終わらない、有用な有益な命の歩みを日々していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。 アーメン。愛する主よ、このバラムは一見いいことをしているかのようで、その口から出る言葉も一見いいことをしているかのように見えるんですけど、しかしよくよく見ますと御言葉に沿っておらず、御心にかなっていないことをしております。主よ、私たちもこの罠に陥ることがありませんように。主よ、御言葉なしの歩みは本当に徒労に終わってしまい、足元が安定せぬグラグラした不安に満ちた歩みです。どうか私たちは日ごと御言葉に従って、そしていつでもあなたの御心を求めて、そうした歩みをしていく私たちでありますように。どうかあなたの御胸に従った歩みをなさしめてください。どうかこの新しく始まった1週間の歩みを、あなたの御胸に沿い御言葉に沿った歩みをして、そして幸いと祝福を得ていく私たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。